天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2017年4月7日タックポッドキャスト第75回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
京都田のハート館っていう指示なんですよ。出てますか？
先週ハートがようやくなくなったので安堵しました。安堵したらこのようなことに。
で一応ですね、
はい、
そのまあコメントでもねちょっとご指摘があったんでやっぱりハート感出さなあかんなと思って
早かったですね修正がね。
うんうん、あのどうですかね、すぐ悪いと思うところ改善しますんで私安心してください。
全然安心できない方の改善というより解約
あ、クヤさんにとってはね、
はいはい、
私にとっては改善なんでもう気にしないでください
。
どうクヤさん、あの先日アップルが発表したOS の更新っていうんですか、
うんうん、
4つの OS がみんな更新されましたね。
されましたね。
iOS に MacOS、WatchOS、TVOS もみんな更新されました。
本当 WWDC5 みたいな勢いですよね、うん、これ全部っていうのね。
なんかこんなに全部って変わるとは思わなかったからですね、はい、ここでまあ注目すべきは、
はい、
やっぱり AirPods を探すですか。
私は持っていないので、はい、全く注目はしていません。それよりも、うん、なんかどちらかというとですね、
うん、
あのもう全くその根底のベースメントの、はい、なんですかシステムが変わるっていうイメージですよね、うん、iOS、うん、
APFS にあれですかファイルシステムが移行するって話ですか。そうです。今までのファイルシステムを刷新するっていうことですよね。
はい。
これも根本ですからね。
もうそっちの方が心配ですよ。
アップデートしました？
いや怖くて、うん、とてもちょっとできない。
私もまだしてないんですよ。
もうちょっと落ち着いて皆さんの人柱具合を見てからね。
そう、私もクヤさんもやっぱり MVNO で使ってると、うん、その不具合も出ることがあるじゃないですか、
はいはい、
そういうのもあるんでちょっとこの、うん、あのあれですよね iOS のメジャーバージョンアップっていうんですか、うん、はちょっと怖いですよね、
はい、だって、うん、このあまりこうなんていうんだろう、今も iOS の端末っていうのがね、うん、こう主流になっているので、うん、あんまりピンとこないかもしれないんですけど、うん、この HFS プラスから変わりますって言われると、うん、HFS プラスって言われると、うん、Mac の、うん、ハードディスクとかフォーマットするときのことを考えるので、
うん、
これって変えると、うん、もう全くっていうかその前のデータ読めなくなったりとか、やっぱすごくその不具合っていうか、もういろんなことの、そのトラブルの元になるから、うん、あの基本的に新しいハードディスクっていうのは前のハードディスクと同じフォーマットに揃えた方がいいよっていうことを、私ももう今までもいろんな人にこう、まあ、指南してきたっていうかね、まあ、アドバイスしてきたし、うん、自分のブログにもそう書いてあるんですよ。うんうん、これが全くガラッと変わっちゃうっていうことですよね。
APFS っていうのは、
はい、
モバイル機器のフラッシュストレージ用に作られた設計ということですから、
はい、
まあまあだから iPhone なんかは全く変わっちゃうということですね、本当に。
そういうことなんですよね。ですので、これだって、あの iOS、まあ、先ほども言いましたけど、うんうん、iOS を単体で使われてる方はいいですけれども、これやっぱりほら、うん、Mac と何らかの形でね、連携してるとかっていうことになってると、まあそうそうね、でも直につないだ場合どうなんだとか、うんうん、まあ、大体は今クラウドをね、経由してっていうことになってますから、まあ、ワンクッションあるんで、まあそこまで被害はないかもしれないですけれど、うん、でもこういうのってやってみないとわかんないっていうか、まあテストはされてると思いますよ、ね、ベータ版とかでね。うん、でも、それでもやっぱり、あの潰しきれなかった何かっていうのが出てこないとも限らないですよね。
そうですね、確かに、
う
ん、そのiPhone 単体でね、いわゆる使うだけやったら、うん、自分のところのファイルシステムが何であろうがそんな単体では問題ないんでしょうけど、うん、iPhone をストレージとして使ったりするとなんかアクセスできたりできんかったりするような不具合が出るんじゃないかっていうこの、うん、ね、素人ながらにちょっと心配しますよね。
そう、あの分からないから余計にね
するわ
ちょっと、うん、あの二の足を踏むというか、うん、なんか生実家そういうそのなんかちょっとしたものがあるとね、
うん、
っていうのがあるんですよ。で前だったらやっぱりこうちょっと人柱になってもいいかなっていうのがあったんですけど、うん、もう今とてもそんな人柱になって失敗してもう一回復旧するとかっていう、うん、もうなんか余裕はないので
手間が嫌
そうなの、うん、なので、うん、なんですか、もう本当に積極的に人柱になってくださる方の報告待ちです。
そうですよね、はい、そういう意味ではね、このユーザー会でみんなで集まって、うん、こんな不具合出たよとかっていう、これやっぱりユーザー会の こういう集まりっていうんですか、定例会とかやられてるところね、うん、人参もやられてますけど、うん、
はい、
まあ、うちは不定期会しかやってないんですけど、そういうのは大事ですね、そう考えてみたら。
まあ、そうですね、
うんうん、誰かに人柱になってもらって
そうですね、まあ、こぞってね、人柱になりたがる人っていうのはやっぱりそういうところにほら、うん、あの貢献っていうかね、そのグループにもね貢献してくださってるってイメージですからね、
うん、そうそう、私使ってない端末があるからそれで一回やってみるわとかですね。
そうです、そういうこと、う
ん、ユーザー会といえば、はい、久保さん、はい、忘れてました、私昨日東京で活動するマックで音楽クラブさんの定例会に、
はい、
4月定例会に殴り込みに行ってきたんですよね。殴
り込んではないですよね。
あ、殴り込んではないですか。失礼しました。
はい、警察沙汰にはなってませんよね。
あ、そうですね。マックで、
ちなみに昨日というのは4月の1日のことね。
あ、そうです。はい。
はい、
マックで音楽クラブさんの4月定例会にお邪魔してきました、2人で。
はい。
取材旅行ですよね。
まあ、旅行はいらないですけど、はい。はい、一応東京まで、はい、はい、江戸まで。
行ってきました、は
い。行ってきました。
4月1日の土曜日の定例会に行ってきました。で、マックの音楽クラブさんっていうのはもう皆さんに説明しなくてもいいんですけども、一応説明しておきますと、マックなどね、アップル製品を作って音楽を、まあ、楽しむと、まあ、作られたりしてるユーザーグループさんです。プロの方とかね、もういっぱい来られてるみたいで、活発な定例会を見させていただきました。
はい。うん、
で、今回は9名の方が来られてましたね。
そうね。はい。
うん、私らが、まあ、お邪魔させてもらって2人で行ったんで、11人でですね、うん。はい。で、何よりこう、我がタックポッドキャストとのつながりというか、小川さん、お願いします。
あの、すべての音楽をですね、うんうんうん、あの、トルキスさんに提供いただいてですね。
う
ん、
そうそうそうそうそう、
はい。タックポッドキャストは成り立っております。
そうです。で、まあ、はい、我々の飲み友達である柴さんが、マックで音楽の今代表もされてますんでね。
はい。
はい、そういうわけで、会場で撮ろうと思ったら、会場の時間切れで、会場では撮れなかったんで、その二次会の居酒屋で撮った、柴さんとトルキスさんのインタビューがありますんでね、はい、皆さん聞いてください。
はい。
今日は、マックで音楽クラブさんの定例会の二次会にお邪魔してます。
お邪魔してます。こんにちは、じゃなくてこんばんは。
はい。まあまあ、マックの音楽クラブといえばね、やっぱり柴さんですか。
もうね、超真面目でびっくりしました。そうですね、もうね、設備、うん、機材たくさん持ってらっしゃって、
そう、はい、じゃあ柴さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
ようやく登場ですよね。私たちのポッドキャストの中ではもうずっと柴さんの名前何度か出てるんで、ね、
ありがとうございます。
じゃあ一ついいですか、はいはいはい、作曲どうなったんですか。
作詞は作詞が来たらいつでも作
りますよ。あ、本当に、あ、もう半分ぐらいできてるんですよね。
作詞さえ来ればいつでも。
あ、了解了解。
はい、
はい、
じゃあいいんですね。
あ、はい、じゃ あ、 まあ、まあ、1週間以内にダイドさんが作りますんで詞を。
僕クイホワさんの詞がみたい。
え、なんでなんで私、
まあ、それを聞きまして、はい、
はい、
まあ、今日はありがとうございます、はい、本当に、はい、わざわざ来ていただきまして、
本日は2017年の4月1日、
はいはい、
新宿のこれどっかわからんけど、まあ、とりあえず居酒屋ですわ、
はいはい、
で、
はい、
飲みながら話してるんですけれども、
はい、
の本当にね、私びっくりしました。もうユーザー会であんな真面目にやってるのは、
うん、それさっき私が言ったよね。
いや
言いましたよね。え、何、私のとこカットですか、ひょっとして。触らないでください。
いや、ちょっと触りたかったんで触ったんですけど、はい、はい、で、まあ、柴さんが本当に真面目にユーザーがやられてるのを見てびっくりしましたね、
う
ん、
そうですね、はい、
あんな感じの柴さん、
いや、もう真面目ですよ、そりゃ。
いや、素晴らしい。うちのユーザー会なんで飲んで終わりですからね。グダグダグダグダグダグダして終わりなんですね、
うん、
で、まあまあ、柴さんにまあ、ご紹介いただいて、マックで音楽クラブの方でですね、なんかもうね、いい楽曲使ってる方ないですかということで、うちのポッドキャストのオープニング、オープニングだけじゃないか、全部か、
全部、
もう全部ですね、
全ての楽曲をね提供いただいて、トルキスさんに今日は、はい、隣にいますんで、はい、じゃあ、
はい、トルキスさん。
あ、トルキスと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、トルキさん、あの、本当にうちには素晴らしい楽曲をいただいてるんですけども、いつぐらいからですね、こういう音楽を作るようになられたんですか。
そうですね、あの、この楽曲については、あの、2年ぐらい前から、あの、コルグのガジェットっていうソフトで、あの、 iPad で作るようになりました。
え、 iPad ってことは iOS で作ってるってことですか。
そうですね、はい。
すげえ。iOS だけであんなことができる。
これがですね、やっぱりあのトルキスさんのすごいのが、その iOS ってやっぱりこうずっと進化してる中で、一つコルグがガジェットっていうアプリケーションを出したんですよね。これがあの今までのいわゆる楽曲制作をする一般的なものとはちょっとアプローチが全然違っていて、そこをまず取り入れたっていうのが僕らからしてもちょっと衝撃的なものだった
んですね。なんか、私たちみたいに全然分かってない人がほとんどで、リスナーさんもそうだと思うんで、ちょっと基本的なことをお聞きしたいんですけど、はい、柴さんたちみたいにこうやってらっしゃる中でも iOS だけとか、もうほぼほぼ iOS でやるっていうのは珍しい。
そうですね、あの逆にライトな人は結構 iOS やってる人が多かったと思うんですけど、
どっぷりでっていう
か、そうですね、 Mac の音楽クラブはどっちかというと
どっぷり系ですね。
あの iOSよりも
Mac で、
Mac がやっぱり主体だった
ので、まあ、だってもちろん iOS が誕生する前からされてたわけ
ですよね。そうですね、はい、全然 iPhone 出る前から活動しますからね。
今だいたい何曲ぐらいも蓄積があるんですか。
だいたい20曲ぐらいにはなってます、ね。配信してる方は13曲とあるんですけど、ネットであるんですけど、
でも今毎月マックドンガクラブって活動してるんですけど、だいたいトルキスさんは毎月1曲新曲を持ってきてくれるんですよ。
常にですね、
常にだいたい持ってきてくれて、まあ、あの会員の中でもすごく刺激になってますね。
いいですね、そういう意味で活発にやられてるということ。
なんかそういう、こういう新しい機能を使ってみたんだとか、そういった感じのこととかあったりするんですか。
今日も、う
ん、あ、なんかされてますよね。
なんてあれあれ、
チューリヒ、
あ、チューリ、そうそう、スイスの地名の、
はいはい、ズーリックって私たち言いますけど、まあ、チューリヒ、
チューリヒってやられてますけど、ああいう感じであるんですか。そういう新しいプラグインの新しいアプリケーションを紹介されてるっていう感じなんですかね。
そうです、ちょうどつい先日あのアプリケーションがアップデートして、あのチューリヒっていうあのプラグインが新たに搭載されたので、今日はそれを使ったデモを早速トルキスさんが
持ってきて、はい、
そろそろハードじゃなくてソフト的な話聞いていいですか。
はい、どうぞ。
あのもうすごい気になるのは、作曲ってどんな風にされるのかなっていうのとか、
逆に僕もそれトルキスさんに聞きたい
です
ね。
そうい
うところでね、例えばその家の中の書斎があってね、書斎でやってるだとか、あとはね、実はもう家族にうるさいわけからトイレの中でやってるとか、そういうのを聞きたいですよね。
トイレの中はないと思います。
いや、それそういう例えですよ。もう
そうですね、本当にあの普通に iPad をこういじりながらこう、なんとなくできちゃう。あのフレーズがあの4小節ぐらいはできるんですよ、はい、なんとなくでも結構あの音源があの作りやすい仕組みになってるので、
あ、じゃあもうなんか思い立ったら極端な話、なんていうんだろう、電車の中とかでとか、そういった感じではないですか。
まあ、電車はないですけど、まあ、自宅でまあ作ってる。
その iOS っていう、まあ、ライトなアプローチで細かいブロックを組み立てていくっていうイメージなんですけど、それがトルキスさんの作り方にはすごい合ってるんですよね。
そういうこと。
今までっていうのは時間軸に合わせてどんどんこう積み重ねていくっていうのが、ブロック単位で作ったのを組み立てるっていうのが結構 iOS のすごく面白いところなので、その作り方はその本当トルキスさんのやり方と合ってる。
じゃあむしろ何て言うんだろう、はい、ちょっと今なんとなく雰囲気としては、昔あの DVD とかで、ピアノの音源とかそういうのをいっぱい出してましたよね、オーケストラの音源とか、あんな風の単位でもトルキスさんのは販売することができちゃうみたいな、そういう感じなんですかね。
パーツよりもまあブロック単位で、パーツを組み合わせたものをブロックにして作ってるっていうイメージなので、
それトルキスさん本当そうなんですか、そのパーツで組み上げたものをこう積み上げてやってるというイメージですか。私はもう全然素人なんで音楽の作り方っていうのは分からないんですけど、そんな感じですか。
そうですね、最初からもうあの構成が全部できてるわけじゃなくて、本当にあの4小節作って、でこれを展開してたらどうなるだろうっていうのを考えつつ、で少しずつできていったのがあの紹介してる曲です。
そこはやっぱりタッチパネルとすごい親和性が高いと思うんですよ。パッと思いついて短いフレーズを組んで、それをタッチパネルで組み立てていくっていうのは あのライトな感じですよね、今まではなかった。
トロキさんね、お話聞きたいんですけど、創作のそのタイミングっていうんですか、そういうところがね、ぜひ知りたいですよね。
なんか作曲の時間とかっていうのがあるのか、それともなんかもう、なんだろう、不意にこう音楽が 音が降りてくるみたいな、そんな感じなんですか、どうなんですか。あ、なんかね、あのメンバーの方がですね、もう皆さん聞き耳を立てて、それはすごい聞きたいとおっしゃってます。
本当にそれは聞きたいですね。
本当にあの4小節で作って、うん、それをこう積み重ねていく。まあ、その音が降りてくるって言えば、でもそんなにそのいっつも降りてくるわけじゃない。
まあ、
ある程度はその理論的なものを考えつつ、いろいろこういじっていく上で、なんかこうひらめきが止まりはあるわけです。
すごいですね。もしかも全く何そんなもうちょっとでもないもん。
知ってる。
そんな言い方ないんじゃないですか、さんね。でもうちの番組のですね、ぴったりの曲を提供いただいてるじゃないですか。これはオープニングはもうオープニングはもうタックポッドキャストのね、もう顔ですから。もうまさにもうあれを聞けばタックポッドキャストというところまでもう来てますもんね。
はい。あの曲はもうあの、はい、最初のコンセプトというか考え方としてはもう、はい、とにかく長いメロディーを作ってみようって。作ってみたらどうなるのかなっていうのが、はいはいはい、あの基本的な考え方。そしたらあのこう流れるような、しっとりくるような曲が出来上がった。
あ、ちなみにあの提供いただけるあの楽曲っていうのをこういくつか提示いただいたんですね。その中から私たちが自由にあの曲を選ばせてもらったんですけれども、トルキスさんの中では私たちがテーマ曲に選んだものはあやっぱテーマ曲になったかっていうような感じでこう納得されたのか、それともなんかあ意外って思われたのか、ちょっとそれがすごく知りたいですね。
そう、それはちょっと気にしたいですね。
そうですね、あのこちらから特にあの指定しているのはないんで、本当にもうあの自由に選んでもらった。一応こうあのここのコーナーで使ったらいいのかなっていうのはある程度は考えたのはあるんですけど、もちろんその考えてないというか、その自由に作ったのもあるんで、そこら辺はあのタックポッドキャストの感性で選んでもらった。
ありがとうございます。まあ、これもね、クヨハさんとね、いろいろあのこれはこう使おうというのをね、いろいろ考えてやりましょうね。そうそう、そういえば今うちのあのポッドキャストで使わせてる曲ね、 iTunes ストアでも買えるっていう話を聞いたんですけど、うちで使ってる曲は全部 iTunes で買えるということですね。まあ販売してるというか、
今使われてること
は、まあそれありがたいことですよね。もうぜひうちの番組を聞いていただいて、その聞きたい方、自分のものにしたい方はそれをダウンロードしてね、買っていただきたいなと思いますんでですね、
ぜひね、タックポッドキャストのリスナーの方はね、もうトルキスさんの iTunes で探して、トルキスさんのトルキスのスペルは何でしたっけ。
はい、 TOLKKIS
TOLKKIS、これで検索してもらうと出てきますね。
出てきますんでね、素晴らしい楽曲ばっかりなんですね。ぜひほんまに皆さんに聴いていただきたいなと思います。うちの、ね、ポッドキャストでちょっとでもねその曲が広がればいいなと思ってるんですけど、まあ、うちなんか大したことないんですけど、
はい、皆さんぜひ買ってください。お願いします。
よろしくお願いします。
買った方にはクヨさんから何か特典があるんですか。
ありません。
じゃあもうボーナストラックにクイハワです。
そう
入れましょうか。
それじゃ
なんで千葉さんがそこでなんか、あ、まあ、はい、ありがとうございます。はい、考えときます。
はい、
考えとく。ゆうたで。
はい、ということで、はい、今日スペシャルゲスト千葉さんとトルキさん、あのお招きしてのトークでした。
はい、トルキさんも千葉さんもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
はい、マックの皆さんもよろしくお願いします。
おめでとうったんで一部お聞き苦しい点もあったと思いますが、はい、柴さんとトルキスさんのインタビューでした。
はい。もうね、あの、はい、トルキスさんがね、にじみ出るようなこう優しそうな感じの、もう声そのままのこう感じなんですよね。
誠実そうでしたね。
私は初めね、なんかアイリグで撮ったじゃないですか、うんうん、今回ね、うん、あの2本のマイクで4人分、うん、あの音を乗せたんですけれども、うんうん、あの
ドルキスさんの声入ってんのかなって出来上がってくるまで編集が上がってくるまで本当心配だったんですよ。それぐらい優しくって私たちだけの喋りで終わっちゃうかなと思ってたんですけど、しっかり声が乗ってて、これはねびっくりしました。このアイリグに、うん、はい、もうびっくりしましてですね。
さすがアイリグですね。
はい。
ボーカルポイントさん。
はい。
ありがとうございます。
なんかもらったみたいになってますけど。
あ、いや買いました。ちゃんとね。アイリグはちゃんと3本買って久保さんにも支給しましたんですね。
はい。
うん、ちょっとね、はい、飲みすぎましたね、うん、この二次会。
二次会だけじゃなくてその前から飲んでますよね。その前別の人と会って飲んでたっていうのの前から飲んでますよね。新幹線朝からですよね、う
ん、まあ朝から飲んでましたね。
ですよね、
はい、はい。でこのマックの音楽クラブさんの定例会に行った時もうすでに2軒はしごした後ですからね。
そうね、2軒ね、
はい、いやいや、マックの音楽クラブさん非常に活発に活動されておられてですね、素晴らしいなと思いました。その、まあ、もちろんちょっとね、本会の方の内容は録音とかしてないんですけれども、楽曲を編集するソフトでこのように仕上げるとこういう音源になりますよって話をされてたり、うちのポッドキャストの、まあ、ノイズに乗ってる部分をねこうやったらカットできますよっていう技術的なお話とかいただいたりとかですね、
はい、
すげえなと思いました。
はい、うん、まあ、的確にね、
そうですね、
分析をされてですね、それもそのことについても、うん、そのプレゼンっていうかね、みんなで討論するため の, その材料というのが必要になるじゃないですか、うんうん、それの準備もトリキスさんがしてくださって、うん、でまあ、こちらの番組2本と、うん、その他の番組2本の合わせて4本を並べて、こういう風な違いがあると、でこれはこういうここがいいとか、まあ、これは悪いとかっていうことをねこう順番に説明してくださって、
うん、これはこうした方が良い良くなりますよっていう話をねいただいたりしましたもんね。しかもね、私驚いたのは、
うん、
誰一人としてアルコール飲んでなかったです、
うん、それ驚くところ、
本会の時。
これ普通ですよね。
普通なんですか。
はい、普通です。うちもないです。
あ、そうですか。
あ、うちは二次会でもアルコールはないです、基本的に。
え、飲まないですか、みんな。
飲まない、飲まない。
居酒屋とか行っても
居酒屋にはまず行かなくって、喫茶店で二次会が多いですから、なんか居酒屋に行こうっていう話にならないです。
女子高生か。
もう年齢的にはかなり倍数みたいな感じですけれども、
はい、
あ、はい、まあ、いいです、はい、うちの話は、
はい、というわけで、UG 活動をですねしっかりされている UG というのはやっぱり素晴らしいなと思いますんでね、皆さんもぜひ、興味があればですね各 UG に声をかけてみてください。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年7月1日7時27分にリツイートした記事です。スペース X 軌道ロケットファルコン9の再打ち上げに初めて成功、テッククランチからの記事です。
はい、はい、
これは何度も取り上げておりますスペース X という会社がやっているファルコン9というロケットですね。これを第1弾ロケットは何度か回収今してますので、その回収したものを再打ち上げするというのがこの会社のまあ目的というか目標としてやっていたものが、ついに1回使って地球に戻ってきた、その第1弾ロケットにまた燃料を積んで衛星を打ち上げるということをやったということです、
うん、まあ、リサイクル完了みたいな感じ ね、
はい、さらにすごいのはそのリサイクルした2回目に打ち上げたロケットもまたちゃんと洋上の端気に戻ってきたということで、まだ再利用できるということです。
壊れてなければ、
うん、
はい、
そうですね、今から見るんですけどね、少しでもコストを安くしてですね、宇宙開発を楽にするって言ったらおかしいですけど、活発にするという意味への貢献は素晴らしいことですよね、
うんうん、もうなんかだからそういう時代に行ったんですよね、
うんうんうん、
のとかフェーズが移行したっていうか、うん、まあ、初めはもうとにかくいいもの、まあ、初めてのものなので、うん、でやっぱりこういうので事故が起きたり誰かが亡くなると、うん、やっぱりブレーキがかかるわけじゃないですか、うん、ですから最高の技術最高の素材でやろうっていうことなんだけれども、うんうん、ある程度いくとやっぱり今度はコスト的に厳しいっていうか、やっぱそういうふうに人の目って変わってくると思うんですよ、
う
ん、
ありますね、どうしてもね、
うんうん、ですので今もうこれからはもうフェーズが移行してそちらの方にっていうことなんでしょうね。
なるほど、人乗せる乗せないっていうのは後の問題としてですね、それは後の問題としてとりあえずも安全性が確保されて、うん、まあまあ良くなってきたのでこれをまあ再利用するということなんでしょうね。これもファルコン9も大きな失敗はしてないですからね、今のところですね。
荷主からしてみれば大変な失敗もあったかと思いますけどね、
まあまあ で今回これ再利用したのはですよ、うん、去年の4月の8日に、うん、ISS に荷物を届けたロケットだそうです、うんうん、ドラゴン補給船でしたっけ、
はい、
あれを持っていたやつだそうです。なんかそこにもちょっとロマンを感じませんか。
ロマンは感じないですけど、まあその時も申し上げたと思いますけど、この2回目使うというのはやっぱり1回目にその国際宇宙ステーションっていうね、ちょっとコストがちょっと肥大しても大丈夫そうなところに行って、やっぱり予算的に厳しいところに2回目をまあ回すんだなっていうイメージですけどね、うんうんうん、
2回目の方はルクセンブルグの SES っていうところが打ち上げた通信衛星で、
はい、
南米地域に放送するという、簡単に言ったら、はい、今度は静止衛星ですね、こっちはね。
うん。うん。
そっか。で、その静止衛星もちゃんと静止軌道に投入まで終わったみたいなんで、ちゃんとそちらも成功したということが確認できました。うん。すごいな。
もうこれはすごいとかいうふうな話に、もうこれからならなくなって、当然になって、
当たり前
事故の時、うん、そうそう、うん。で、事故の時だけ大々的に、こう、放送されるように、もうそれも変わっていくんじゃないかなっていう。うん、
飛行機で言うたら、うん、旅客機で今事故ないのは当たり前じゃないですか、
まあ基本的にね、
うん、そんなレベルになってるってことですね。
そういうことですよ、
うん、
そういう感じがします。なんかもうあれでしょ、だって飛行機ってもう世の中にもどれだけも数え切られないぐらい毎日こう飛行してるわけですよね、う
ん
う
ん、飛んでますね。
でも、もう年に何回事故があるかっていうだけですもんね、うんうん、
死亡事故なんかほぼないじゃないですか。
はい。ですからロケットももう毎日、うん、こういう風に打ち上がりましたっていう風に放送すらされなくなる。
ああ、そっか、そういうことか。
と思います。はい。
この記事によるとですね、うん、最終的にはですね、同じ日にそのロケットを利用することを考えてるみたいですよ。打ち上げる、端気に降りてくる、また燃料入れる、また打ち上げるみたいな。う
ん、はい、でもそれって、安全確認とかに時間かからないんですかね。
まあでも、航空機だったら今でも定期点検とかあるじゃないですか、何時間飛んだらっていうのは、はいはい、
そうありますね、全部ばらしてとかね、うんうんうん、ありますね、はい、
それがやっぱりその何ですか、点検が長かったわけですよね。ノウハウを積み重ねることによって、うん、まあ、この機材に関してはこれだけ持つから、まあ、定期の交換さえすればいいとかっていうのができるようになってきたんで、うん、ファルコン9もそのうちそうなるんじゃないですか。
ほう、うん、これ、ね、液体燃料でその日のうちにっていけるんですかね。だって燃料詰めるだけでも結構時間かかりますよね。
かかりますけどね、
その辺の話は多分技術的な話は度外視でこうイメージ的な話かなっていうふうに今
結局はそこもですよ、はい、さん今から工夫することによって、はい、その燃料の注入も速やかにできる、まあ言うたらもう低コストですよ。だって飛行機の燃料だってですよ、もうびっくりするが今あれですからね、圧力かけて積んでますからね、びっくりしますよあれ本当に。だからそういう時代になってきたってことですよ。
意外というか、なんか理論的にどうなんかなっていう気がちょっとしました。なんか夢物語というか、全くその証拠もなく言ってらっしゃるのかなっていうイメージで捉えてましたけど、まあ、でも全ての技術はこれからっていうことではなく、もうすでにそういうもののベースがあるんですかね。
うん、あるんでしょうね、多分そういう技術もですね。多分、このボンボンボンボン上げたいわけやから、そういうところも早くするっていうのも大事ですからね。
で、
1回の打ち上げが、6200万ドル、
はい、
日本円でいくらぐらいですか。70億円、
うん
うん、70億円ですよ1回打ち上げるのに。
安いか高いか分からないけど
結構高いですね。
そうですか、安って言うかなと思ったらそんなことはないですね、
うん、もうちょっと安くなるでしょうねこれ多分。選べるんですよ、クイフォア通信さんどうしますかと。1回目のロケットやったら70億円ですわと、
うん、
2回目のロケット使ってもらえるんやったら50億円に負けときますわみたいな感じじゃないですかね、
うんうん、その分何ですか、その安全性に不安があるということですか。
まあやっぱり安全性不安とまでは言いませんけれども、
はい、
まあ、中古やからねみたいな。車でもそうじゃないですか、別に安全性には特に問題ないけど、中古の車でも、うん、中古の車安いじゃないですか。
まあちょっとその辺はどういうふうにされるのかなっていう感じですね、うん、なんか例えば一段ロケットを、うん、3回使うから3回でトータルで割ってっていう風なのを、うん、国の予算が出てる IS、国際宇宙ステーション以外のものはそういう風にするとか。
だから3回で割るでしょ、
うん、そうそうそう。
で1回目失敗してももう3回分払ってもらいますよみたいな。 でしょ、そういうことでしょ。
いや、そ、私はそこまでそんな、なんか、うん、ダイトさんみたいにその、うん、そこまでなんかその、なんていうんですか、そろばん上手じゃないとわかんないですけどね。
そういう言い方。
これ、何です？
そういう言い方やめてもらっていいですか？
なんかそう上手だなと思いましたけど、はい。これね、なんかね、NHK の23時台のニュースで、ちらっとこの間、うん、たまたま見かけたんですよ。やっぱり成功しました、すごいですねっていう、まあ、あの、何ですか？ニュースキャスターお二人の掛け合いでね、こうやってたんですけれども、のツイッターでね、その番組でコメントが下にこう流れる機能があるんですよ。はい。あの、夜、ちょっと遅い時間のね、たまたま見てたんですけど、そこのコメントにね、スペースシャトルとの違いはクエスチョンマークっていうのがあってですね、これ、私たちが約1年半前、去年、一昨年の12月に取り上げた内容じゃんとか思って、ポッドキャスト聞いてほしいなって、全く関係ないんですけど、
その再突入しないんです。
そうそうそう、そういう話を、まあ、したのは去年、一昨年の、まあ、12月に私たちはしたんですけれども、このあの、ツイッターでつぶやいた方はご存知がなくて、NHK のニュースで取り上げられてっていうことで、でもまあ、
そこになんで久保さんメンションで、うちのポッドキャスト何回聞けって言ってくれないですか。
それは拾ってもらえないと思いますけど。
いや、だから別に NHK 側に拾ってもらう必要なくて、その、書いた人に対してですよ。
いや、だって、高速で流れてこう歩くわけですからね。でもその NHK のキャスターの方もたまにねコメント拾って話広げるんですけど、それはやはりなんか知識がなかったのか、その、 あのコメントはフォローなしで
流れていくだけ、
流れていくだけだったんでね、ちょっと残念な感じがしましたけれどもね。
今このスペース X のファルコン9ですね、再利用するのが当たり前の時代になって、再利用されてもニュースにならないような時代が来るというのも近いのかなという予感をさせてくれる、まあ、私にとっては素晴らしいニュースでした。
はい。
2017年3月31日6時13分にリツイートした記事です。 PC にウイルス虚偽表示、電話での偽の対策ソフト購入誘導、被害多発、 IT メディアからの記事です。
はい。
これはですね、使用中のパソコンにウイルス感染と見せかける情報を表示させて、またそこに虚偽のサポートセンターの電話番号を載せてですね、そこに連絡しなはれっていうことをなんですかね、させる悪質サイトが相次いで確認されてますということです。
うん、相次いでなんですか。
うん、1個2個やないみたいですよ。まあ経営者は一緒なんでしょうけどね。
うん、ああ、なるほど。
はいはいはい。でこれの何ですか、トレンドマイクロの、まあこれから言うてる記事なんですけど、これまでですね、その日本語でこう文字が出るとかっていうのはあったし、電話したら音声誘導みたいなんですか、ガイダンスをお聞きになってっていうのはありましたけど、今回はですね、うん、ついに日本語が話せる女性オペレーターが出て、
うん、
で、なんか遠隔操作をしてウイルスの有無を調べますとか言ってですね、
うん、
でさらになんかもっとあのなんですか、ひどいものをぶち込むっていう。
これ本当にちゃんとした日本語喋ってらっしゃるんですかね。
あ、難しいですね。それは外国人の方に日本語喋らせてるのかっていうところまでの情報はないですからね。
あと、うん、このバイトは本当に普通のバイトとして雇われてる可能性がありますよね。
あります。
やってる本人も知らないっていうね。そう
です。やってる本人は本当にもしかしてと思って相手の証言とか IP アドレスだけを例えば違う部署に送ったら、うん、そこからやってる可能性はゼロじゃないですからね、
うん、言われた通りマニュアル通りにやってっていうのね。だからもうそれ自体が詐欺だっていうことを分からずに、
うん、
あの女性の今回のオペレーターっていう方はね、
うんうん、
そういうバイトだっていうふうに思ってる可能性がありますよね。これ結構め厄介ですよね。これなんか普通はそういうなんかオレオレみたいな詐欺、特殊詐欺って今までこういう仕事、
うん、
電話をかける仕事ってかけ子って言ってたじゃないですか、
うんうんうん、
仕事というかまあそういう役割の人をね、
はい
は
い、
今回はかけ子じゃなくて何ですか、これかけられ子ですか、
うん、かけられ子ですね。かけられるんですね。
そうそう、かかってこう来たのを受け取るんですよね、うん、でも受け子ではないですよね。受け子っていうのは基本あの現金受け取る人っていうイメージなんでね、
回収しに行くとか、オペレーター子じゃないですか。
オペレーター子なんかちょっと語呂が悪いですけどね。
これでもこれ、うん、本当にまあまあまあ売りつけるわけですけど、対策ソフトを、
うん、
それ自体も対策ソフトはちゃんとしたもんなんですかね。
そうなの。
いや、わかんないですけど、まあ、トレンドマイクロとかで買えばだいたい年間1万円ぐらいで、
うん、
あのライセンスで使えるじゃないですか、
うん、
この記事によると2万3000円か3万7000円の偽の対策ソフトって書いてあるから、やっぱり偽物なんですね。対策ソフトじゃないんでしょうね、うん
うん、なおかつそれを本物のを売っちゃったら、
はい、うん、
ね、
駆除されちゃうか、
次商売にならないですよね。
ってことはバックドアみたいなのを仕掛けるものなのかもしれないです、さらにね、今度はね、
うん、
でしょ、うん、
だからなんていうのかな、これってやっぱりその知識に乏しい人っていうかね、
うん、
まあ、知識に乏しくなくても あのまあ、そういう格好に合ってしまったかもしれないけど、うん、考え方としてはやっぱりテレビとかそういうものを通じて、うん、ウイルスは怖いとかっていうのをもうバンバン CM で今テレビでもやったりとかしたじゃないですか、うんうん、なんかそういうのでもう洗脳されちゃってて、ってか怖いっていうのだけが植え付けられちゃって、じゃあ実際どうしたらいいんだってなった時に、まあ、いつかどうかしようとか、まだ今はとかっていうふうにこう準備ができていないところにこれがドーンって来られたら、やっぱりウイルス対策ソフトをこう入れなくっちゃっていうふうでこう言われるままにやっちゃうっていうことなんですよね。
これもそのあれですもんね、特定のサイトを見たらやから、うん、どうせあの安っぽいエロサイトとかだと思うんですよ私。
あのなぜ 安っぽいとか、
え
限定されてるの。
いやだってですよ、あの本当にお金をもらいたいエロサイトとかですよ、
はい、
ちゃんとウェブデザイナーの人がお金をかけて使って見たいなと思うような行動になってるわけじゃないですか、
うんうん、
見る気を起こさせるっていうんですか、
うんうんうん、
それに対して多分こういうそのウイルスに感染しましたなんて出るようなサイトはそこは全然もうなんていうんですかね、どうでもええと思うんですよね、
まあ、そこはお金かけるべきところじゃないもん
ね、うん、そうそうないからね、
むしろね、
うん、だからその安っぽいそのエロサイトって言ったんですけど、そんなイメージがするんですよね、はい、どうです、
いやそのどういうページでこういう被害があったのかっていうのは実際公開してほしいですよね。
まあそうですよね、うん、タックのウェブページとかやったら嫌ですよね、
タックのウェブページ知らないけど、
いやそれ
出てきて嫌です、やってらっしゃるんですか。
私はタックのウェブページ見たらもうクイファーファンクラブに入会になりました、うん、あなた登録されました、入会金を振り込んでくださいとかってやろうかなと思ってるんですけど、
はあ、これ大丈夫です、放送できます、
いや大丈夫でしょ詐欺じゃないですから、クイファーファンクラブというただ実体のあるものに入ってもらうわけですから、
でも詐欺ですよね、うん、もうなんか登録されましたって勝手にこうなんて言うんですか、
いやでもすぐちゃんとクイファーさんの写真とか送るんで、もう代価はありますよっていうことで
それ勝手になんかまた私の、何かを勝手に使おうと知らせますよね、
う
ん、
そうですね、はいはい、あのさっきの柴さんの提案みたいにクイファーですっていうこう可愛いところをまたね、目覚ましとかの音にできるようにするサービスとか、これ私がもしかしてあれ詐欺サイトの運営者になってもらいます、
うん、うん、な感じの展開ですよね、うん、これね、
良くないな、それ良くないな、
良くないけど、うん、そういう感じの話ですよ、
気をつけます、うん、そういう風にならないように、
はい、
はいはい、まあ、でもやっぱり前から古典的にですよ、こういうのはあるんですけれども、今回はまあ最初も言ったようにこの日本語のオペレーターが出るっていうのは信憑性高いわけじゃないですか、
うん、
もう多分高齢者とか中高年の方以上を狙ってると思うんですよね、
うん、
私はそういう人は電話でね、なんか親切に日本語で女性が対応してくれたら、うん、ああその通りやろうかなと思いますもんね、やっぱりね、
うん、もうね、もうそういう時はもう特に判断能力は鈍ってますからね、
まあ、そうですね、確かに、
うん、はい、
うんうんうん、怖いな、だからそういう時のためにやっぱりウイルス対策ソフトっていうのは大事ですよね、
そうですね、うん、もうなる前に先に入れておく、
そうですね、まあ、この記事自体もあの、はい、トレンドマイクロ社が出せる記事なんですけれども、まあ、自分のところに入ったら安全ですよという意味もあると思うんですよね、まあ、半分もあいつだろうかと思いますけど、まあ、まあそういうことだけではなくてちゃんとこのウイルス対策ソフトを入れるということは大事だと思いますので、まあ、皆さんにもウイルス対策ソフトの導入を進めます、
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです、
はい、皆さんコメントありがとうございます、
ありがとうございます、久しぶりにですね、はい、iTunes の方にレビューをいただいておりまして、
はい、
大木豊重さん、3月の29日のコメントで、タイトルが、相変わらず面白くて楽しくて興味深いと星5つで頂戴してるんですが、
はい、
ぼちぼち更新させていただこうかということで書いてみました。一時ポッドキャスト全パンを聞く時間が取れなかったのですが、最近また毎週聞かせていただいてます。大道さんのエロい感じに対してクイホアさんの冷たい感じがたまりません。大道さんの趣味がよくわかります、過去笑い。それはさておき、アップルテクノロジー通信のみならず、僕が全く無知識な 天文の話まで多岐にわたって面白すぎます。ただ一つカメラの話題は買ってしまいそうになるのでやめてください、やめてください、やめてください、押すな押すなよとのことです。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
3回変えたったら押さなあかんんですけど、2回しか変えてない。
そういうこと。その押すもですね、普通ダチョウクラブさんだと後ろからこ
う、プッシュね、プッシュ。
そう、プッシュの方なんですけども、うんうんうん、リコメンドの方でね、
はい、ますね、
はい。いただいてまして、
ね。じゃあもう、はい、70次の6回ではあれですかね、カメラのニュース取り上げますかね。
それ、そうですかね、それを。
いやいや、
まあ、
でもありがたい話じゃないですかね、もうね。
はい。どの辺が、やっぱエロい感じ、
いや、エロい感じ、どこがエロい感じですか。
それ皆さんに聞いて、私が言っても全く説得力ないっていうか、もうスルーされちゃうから。
綺麗だとか可愛いですねっていうことは言いますけど、そこになんていうんですか、そういうエロい感じ、何か黒川さんにそんな求めるようなことはないと思ってますけどね。
なんかなんかなんだっけ、今度の7月の AUGM はなんとかだとか、なんかこういろいろ。
浴衣がどこがエロい、ちょっと待って、そんな、浴衣がエロい根性、天神祭りとか大阪できないじゃないですか。
いや、なんかそういう風に言ってるイメージだもん。
まあ、偏見
ですね、何かをこう、ね、偏見ではないですよ。
偏見ですよ。それに対して、クリオさんの冷たい感じがたまりませんってことね。
うん。
いいですね。大木さん、分かってますね。その冷たい感じがいいんですよ。
これは私が冷たいだけでは話は成り立たず、大田さんのその前があって私の後ろがあるんですからね。
まあ、そう、私冷たいこと言ってもらいたくて半分ちょっと言ってるところもあって、これこそまさに私の趣味なんで、大木さんさすが分かってるなと思いました。
はい。もうなんか
あまり私から言うことないですけど、次のコメントいきましょうかね。
はい、
はい、大木さんまた飲みましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
クエフワさんがスクーターびっくりマーク2つきっと、ヘルメットはカエルの目玉がついた緑色クエスチョンマーク、妄想は尽きないですと、ブラッフォード K ハート FC さんから3月の31日7時21分ツイートいただきました。
はい、もうこれよかったら次も行きましょう。
はい、パッソルびっくりマーク超懐かしいびっくりマーク、でも私はホンダのロードパルに乗っていました。ラッタッタ、ああいう手軽な足今でもたまに欲しいなと思いますねと、ペギアさんから3月の31日21時10分のツイートと、
はい、
じゃあ続けていきますね。
お願いします。
クイホアさんが山道を二輪でかっ飛んでいく様子を想像してみる、かっこスカートか田舎は大道さん次第、かっこ閉じると、ゆっくりもばって言ってねさんから3月の31日8時34分ツイート、合計3つ合わせて紹介させていただきました。
はい、ブラさん、ペギラさん、ゆくもばさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら皆さんね、やっぱりクヨさんがバイク乗ってるっていうのがすごい意外だったみたいでしょ。
うん、まあのまあ、なんかちょっと言い方があれだったんです、山道ってわけではないですよ、ちゃんと舗装されてるんですけど、ちょっとあの職場のね、職場となる目的地がね、あのどっから行ってもまあや山というかね、丘の上だったので。
ああ、それよくありますね。
はい、
うんうん、
まあってことだったんですけれども、うん、はい、
村さんのこのカエルの目玉についた緑色ってヘルメット、それどんなヘルメットか
も、うん、もうあのフルフェイスのですよ。
え、何、原付でフルフェイス。
うん、
やっぱ危ないかな。
うん、やっぱあと風をがこうかかったりとかして、
ああそういうことか、
うん、っていうのがあるので、
髪がでもあれでしょ、あの
あうん
がっつり
髪長かったですけど、
あ逆に髪長いからがっつりやっても大丈夫ない、
ね、そうだけどね、なんか結んでたりとか、うん、なんかちょっとほらあのアレンジするとね、うん、
ダメか、
逆むしろね、あのなんていうかフルフェイスだとかぶりきれなくって入らなくてっていうことがあってね、そういうことは大変でしたけれども。
へえ、私は実は 400cc とか乗ってたけど、ハンキャップですよ常に。
なんかむしろ危ないイメージがある、
ね、ハンキャップゴーグルですね。こけないです、大丈夫です、はい、ペギラさんのパストルですよ、
うん、
ラッタッタってこれあれですね、キャッチフレーズやったんですよね。
私なんかそれ覚えてないですね、その CM、 残念ながら
多分あれですよね、世代が違うからです。イフマさんの山道って、まあ、山道っても山道ってあの舗装されててもいいんですけどね、二輪でカットに行くでしょ、またあれでしょ、こうもうあのアクセル全開で山登ってたんでしょ、どうせ
全開にしないと登れなかったしね。
あ、そういうことね。
そういうこと
カット見でしょ、カット見。
カット見っていう言葉もよく使いますよね。これってやっぱりあのスクーターだから使う言葉ですよね。二輪だから使う言葉ですよね。いろいろそういうなんかあの連想させるさ CM からでしょうね。これ飛び出してきた用語っていうのはなんか染みるものがありますね。
うん、スカートやったんですか、その頃やっぱり。
うん、スカートも、まあ、ほぼスカートかな。
あ、でもあれか、足を揃えて乗れるやつですよね。
そうそうそうそう。う
ん、スクーターですね、とりあえず。
あ、そうそう、スクーター、そうです。う
ん、いいな。ちょっと見たかったな。
別に見るもんじゃないですけど、
スカートがこうひらひらってしてるとこ見た
かった。それはなんか大木さんのコメント満々のような感じですよね、うん、
私の趣味
片鱗が、はい、まあ、そう趣味だね、はい、
はい、
趣味の片鱗ですね。
というわけでブラさん、ピキラさん、イクモアさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます、はい、オープニングのグイフワです。お、さらっと流しちゃったりなんかして、これが大道さんの言う、釣った魚に餌はやらないってことなのかな、かっこ笑いと、宇太郎さんから3月の31日9時6分ツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。あの、クイハですっていうのはね、流したんですね。
拾ってもらえなかったんですよ。そうそう。あの、初めて、ほぼ初めてですよね。ほぼっていうか、多分おそらく初めて。はい、ハートマークの指示がなかったんですよ。だから、どうやって言うっていうのはあんまり考えてなくって。
今回初めてハートマークなしでどうなるかっていうのをやってみたんですけど。うん、はい。まぁ、あ、ちょっとそういう自由にやりすぎるんで、そうやると。
何それ。
はい。あまり伸び伸びと自由にやられても困るんで、あっこは栗原さんの可愛い、こう、クイファです、ハートみたいな感じが、こう、私としてはこう、期待してるんで。
なんかあまりにもね拾ってもらえなかったんでね、あ、やっぱダメだったのかなみたいな感じだったんですけど、はい、これなんかその何ですか、宇太郎さんが拾ってくださって私としては良かったです。
はい、はい、じゃあというわけで宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます、はい、続きましてはダックキャスト第74回を拝聴。 KFC いいですね。できたら入りたいです。会員ナンバー7番を希望します。びっくりマーク。なぜ7番を希望する理由は内緒。会員になれば毎月の開放とファンクラブ限定コンテンツがあれば嬉しいです。大東さん、ファンクラブ発足を頑張ってください。びっくりマークとナッシュさんから3月の31日7時35分でツイートいただきました。
はい、ナッシュさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、やりますか。違うんですよ。
いや。
違うんですよ。
何が違うの？
リスナーさんから、こうやってみんなこういう、ね、こういう提案とか、あのね、ぜひ お願い。はい。
まず、その、はい、ありもない、はい、こうなる、エソラごとを、スタジオ大道さんが、こう、大風呂敷を広げちゃったんですよ。そこから始まってるので、何も違っていないです。私の中では。
やるしかないでしょ、クヤさん、でも、これ。
いや、でもね、毎月の開放とかですよ。
もうそれはもう買い払ってもらえたら作ります。だって買い払ってもらえたら外注出しちゃえば、だってそんなんだった
ら赤字赤字赤字赤字
マップだとかそんなんでも全部あの事務所が作ってるわけじゃないですから、どうせ外注出してるんですから、あんなでしょ。
なんか、うん、僕これ外注出したら赤字ですよ、大田さんと。ないですよ、
大丈夫、年月1万円で12万円取ったらええんですよ、年間 で1年分納入したら10万にしてますとか、そんなんやったら、ね、すぐどうせ1年分入れてくれるんですから。
それなんかあの、うん、この間のすごい攻めてる旅行会社のあれみたいな感じですね。
テルミクラブ、
はいはいはい、うん、なんか自転車操業まっしぐらですよ、これ始まる前
から
ね。大
入会金をボンド取るから、うんうん、それで自転車操業しなくて済みますか。
絶対怪しいと思うけど、その前に私の許諾はおりませんので。
え、ダメなの？
ダメですよ。
なんで特別なコンテンツもクヤさんの協力がないとできないですけど。
はい、できないですよね。
解放は、福山の協力なくてもできます。私が持ってるものだけで出せるんで。
何それ持ってるものに許諾が下りないですから、できないです。ガイドさんの持ってる私の何かっていうのは、私の許諾なしでは出ないと思いますよ。
これも著作権放棄のあれ、変えてもらいましたね。
ない、私、名前さえした覚えないもん。
そう。じゃあ、まあまあ、まあ、まあ、わかりました。まあ、とりあえず、ナスさん、コメントありがとうございます。
はい。
はい、徐々に徐々にね、前に進めていきますんで安心してください。
はい、続きまして、
はい、
ヘビーリスナーのブラフォードさんのセカンドネームというかサブネームみたいな部分が K ハート FC にいつの間にか変わってた。これだと一般の KFC と区別がついて分かりやすいと思いましたと、眉のぼりさんから3月の31日7時48分ツイートいただきました。
はい、眉のぼりさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
一般の KFC っていうのちょっと私わからないです。私にとって一般の KFC っていうのはクイファファンクラブのことなんで、
あ
のこれは食いもん屋の方の KFC ってことでしょ、うん、
あの
一般のカーネルサンダースね
一般の、うん、
まあ、実はですね
一般じゃないから、はい、
あのブラさんは K ハート FC っていうことやったんですけど、いろいろやったんですけどね、これはハートをこのままハッシュタグに使うと、
うん、
ちょっとダメっていうの不具合が出るっていうのが分かったんで、
あ、要するに記号はね、あの後ろを読まないっていうのはね、まあまあよくあるんですよね。そ
う、だからクイファファンクラブのハッシュタグはもう新たに制定しました。
勝手にね。
すいませんでした。
なんだろう、あのなんかこう戦略的に謝られてもなんか、う
ん、すいませんでした。いや、ちょっとクイファさんには黙ってそういうのを作ったっていうのはちょっと悪かったと思ってますけれども、もうこれも、うん、もうリスナーさんも皆さんもこれ乗っかってきて。もうやってしまったことなんで、今更ね、今更これをやめるとかっていうのはもう無理なんですよ。そこはもうちょっと理解してください。
無理無理無理。
え？いや、じゃあ理解できなくてもいいです。
あの、ハッシュタグぐらいはね、でもなんかちょっと、
いいの？
なんかこの FC やめようよ。
なんで？フットボールクラブみたいから。
え？
フットボールクラブみたいから。
フットボールクラブっていうのもありますね。私の中ではフラワーコミックですけどね。
何フラワーコミックって。
あ、またじゃあ後で検索してみてください。
わかりました。というわけで、はい、クイファファンクラブのハッシュタグは、シャープ、KHFC です。クイファファンクラブ。はい。ということですんでね、はい。ぜひ皆さんお使いください。
どうやって使うの？
前野村さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
ですね、次の方はですね、はい、おそらく初めて読ませていただくと思いますので、はい、アカウント名からいきましょうかね。
はい、お願いします。
アウチさん、アカウント名、アットマーク、auchi、アンダーバーさんから、4月の1日17時44分にツイートいただいてるんですが、
はい、
JR 東日本ウォータービジネスのアーキューは自動販売機で、ボトルドウォーターを1本もらいました。対応自動販売機がまだとても少なく、わざわざ新宿で途中下車して探してしまったとのことです。
はい、青木さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これうちがね、前回の放送で取り上げました、 JR 東日本ウォータービジネスがやってる
イノベーション自販機、
はい、
アキュアですね。
そう、アキュア、はい、それですよ。それの自動販売機ですね、はい、新宿にあるっていうことで、この情報を我々ですね、あの聞いたことと久保さんが調べてもらった情報を元にですね、実はまさに今日の収録日なんですけれども、うん、新宿の駅まで行って実際に購入してきました。
そう、あのね、4月1日にまず東京に朝着いてね、うん、朝というか昼頃着いた時に京葉線行ったんですよ。
行った行った。
でこの辺だろうなっていう、私が知っている自販機の置いてあるアキュアの、まあ、自販機はあったんですけれども、うんうん、このイノベーション自販機はなかったんですよね。
あのあれは次世代自販機の方がやったんですよね。
そう、そうなんですよ、うんうん、お金が入れられる
方
だったんですよ。なので違うってことになって、大丈夫さん、これ違うよって言って、うん、で東京駅はすごく分かりにくいんですよ、どこにあるかっていうのが、
う
ん、
そうそうそうそう。
でそれでちょっと練り直して、うん、でまあ現場がね、その取材の現場が新宿だったので、うん、翌日、まあ、本日の4月2日の朝に、うん、まあ、だったら、まあ、新宿で乗って、はい、もう新宿だったら私間違いなく分かるからっていうので行ったらね、うんうん、もう本当にあの東京駅なんかよりは断然分かりやすい場所にありました。
ありましたね、うん、はい。
でしかもこの青内さんが、まあ、画像もくっつけてくださったんですけれども、うんうん、同じ自販機で私たちも翌日購入してたっていうことだったんです。ま
あ、そうそう、正確には購入じゃないんですけどね、あの、
あ、もらったからってこと。
実は青内さんもそうですけど、このアプリを入れたら、うん、はい、ボトルドボーター1本プレゼントされるということで、
まあ、お試しでね、どんな風か体験してみてくださいっていうことなんでしょう ね。
そ,
う
そ,
う
そ,
うね、
それをだから購入の部分はだから、うん、なんすかね、なしにして、それ以外の、まあ、言ったら QR コードを表示する強さとかですね、 QR コードを実際にかざすっていうのをやると、うん、ゴトンと落ちてきたわけですよね、
うん、
よかった、
面白かったですね、
うんうん、これをちょっと JR 西日本とか JR 東海もちょっと採用してもらいたいですね。
まあそのうち JR 東日本さんが下ろすんじゃないですか、まあ、
来るんですかね。なかなか楽しい自販機だと思います。
なんか音もなんていうんだ、うん、こう優しい感じの音で、そうそうそうそう、心地よかったですよね、
うんうん、これから BSS であれですか、あの私が購入してる動画とか流されるんですよね、
おそらく、うん、はい、ちゃんと撮れてて編集できれば、
はい、楽しみにしておきます。はい、
はい、
アウチさん、情報提供、さらにはコメントありがとうございました。
ありがとうございます。 反論の余地がないエンディング大道さん、さすがですと、みどりんさんから3月の31日8時48分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
反論の余地とか、ね、そんなんよう分からんすけど、
いや聞いて、うん、聞いて、
まあ、
74回聞き直してください、
うん、っていうかその、 なんていうのこれでもだいぶ薄めてるんですよ。本当、
何を薄めてる、
なんかもうわし、なんていうんですか、いつもねもう泣くまで言われますから、もうポロポロ涙流して許してくださいって言わない限りはもう全然許してもらえないんで
それまず、はい、スカイプで離れたところで収録していて、はい、ポロポロ涙は見えない、
うん、あ、そうね、
はい、うんうん、なのでなんか許すとか許さないよりもまずその涙流すほどというのもなんかちょっと ないですよね。
はい、
またなんかこれ私悪いみたいになってますよこれ。
とりあえずまあそのクヤさんが悪いような編集にしてるんですけど、まあその、うん、なんていうの、あれでも本当薄めてるんですよ。
見てますよ、むしろ濃くしてますよね、煮詰めて、
はい
ってどっちですか。
はい、まあ、まあ配信では認めておきます
でとりあえずはなんかこの場が過ぎ去ればいいみたいな。
そうですね、これもどうにかこうしのげばあとはどうにかなるんで、はい、まあまあそれは冗談ですけれども、まあなんて言ったんですかね、クレさんに なんですかね言ってはいけないことだとか、なんかこういらんことを言って いつも注意されてることは確かです、はい、まあそういうふうにクレさんにこうフィルターをかけていただくおかげで私の失言が配信に載ってないというのは確かなんでですね、感謝はしてますんで、いつもありがとうございます。
なんかよくわからない展開になってきましたけれども、
はい、
はい、
みどりさんこれからもねおまけのコーナーには期待してください。コメントありがとうございました。
ありがとうございます。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第75回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
福田さんの先週ちょっとお話しとったあのほらメッセンジャーで Facebook の、
うん、
なんかあるって言うとったけど、それ以外にですよ、
うん、
Facebook アプリの普通のタイムラインのところに出てくる24時間後には消滅するコンテンツのが今あるんですけど、
はい、
これは、ストーリーという機能だそうなんですけど、これちょっと調べてみましたけど、どうですかこれ、いらんですよね。
他の SNS の使い方でも、うん、もう何でも取り入れてこう、うん、もう肥大しちゃってるっていう感じですね、
うん、そうですね、
うん
うん、ただこれ面白い、なんか顔をエフェクトするのは使えるんでちょっと面白いんでやってみましょう。私もあげてはないですよ自分でね、
はいはいはい、
なんかあの角が生えたり火吹いたりできるんで、これなんなんですかね、スナップチャットとか、あとはインスタグラムとか、はい、
うん、
そんなんのなんかこう、なんかやってるところの一部だけ真似してやろうかっていうようなイメージですよね、これ。
毎日 Facebook アクセスして当たり前っていう風じゃない人っていうのは、ね。そうです
ね。あんまり意味がないですよね。
うん、意味がないし。
まあ、逆に毎日見ろっていうことなんでしょうね。う
ん、ああ。なんか、そうでもない、どうでもいいっていうか、
うん、
まあ、その場限りでその時盛り上がればいいよねみたいなものが投入されるイメージですよね、
うんうん、ですね、確かに、
うん、まあ、それも今までは Facebook 側としてはそういう、まあまあ、ライトな使い方とかそういうログとして残さなくてもいいものも、まあ、Facebook は大事にお預かりしていましたが、
うんうんうん、
あのやっぱりあのなんていうかな、ストレージというかその保存が大変なので、
うん、
そういったものは、まあ、なるべくその消えるような、消えても問題ないような使い方もしてほしいなっていうふうに思ってらっしゃるのか、
うんうんうん
うん、という、まあ、その Facebook 側のこう、なんていうかな、思惑としてはそういうのがあるのかなっていうふうにも考えますね。
うん、とりあえずまあそれで人集めたんでしょうね、とにかく。
まあでも Facebook ってそういう人の集め方しなくてもいいと思うんですよね。
本当はそうですけどね、なんか若い人を取り込みたいとかそういうのがあるのかなっていうのはあって、うん、Facebook ってやっぱりちょっと年齢が上なイメージじゃないですか。
そうそう。
Twitter はね、若い人がやってるイメージですけどね。
うん、Facebook は結構、なんか誰々、知り合いがこう、誰々さん知り合いじゃないですかっていう風に出るのが、うん、に、 親戚の人が出てくるとゾッとするとかねみんな言いますよね、うんうん
う
ん
う
ん、
ゾッとする、
はい、っていう風なこととかもあってこうどういう風につながってるか分からないっていうのとやっぱりこうFacebookを中心とした SNS 疲れみたいなのがこう、うん、結構もう
言われますよね。
ブリブロのように ね、うん、聞いてくるじゃないですか。やっぱいろんな人のそのいい話っていうのをねばっかりがこう出てきたりとかっていう風にするっていうのがこう自分はそうは思ってなくてもやっぱりそれなりのダメージがあってっていうところとね、
うんうん、
でもだいぶそのテキストなんかも柔軟にね好きなこと書けたり共有できるのでもっとこの知ってほしいこととかっていうのの電波にはその Facebook っていうのはすごくあの有用性が、ね、あると思いますけど ね
広げるという意味ではですね、
うん
うん、そっかなんかなその SNS なのかなんか、うん、なんていうんですかね個人の連絡用のものなのか分からなくなってきたっていうのが最近の私のちょっと感想なんですね、
うんうん、もうインフラですよねインフラ、う
ん、インフラで Facebook のメッセンジャーなんてもうほぼクヤさんとの連絡それですもんね。
そう電話番号ももう分かんなくても何の問題もないですもんね。
以前あの違うのでちょっと連絡取ろうかしたけどやっぱりフェイスブックがあのメッセンジャーが良かったんで戻ってきてますもんね。まあこの機能ですね。SNS なのかそれとも何なのか分からないんですけれども、フェイスブックはこういう機能追加してもね結構ねあのダメな時はすぐ諦めるってイメージなんで。このサービスどうしていくのかね楽しみにしておきたいと思います。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト第75回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第76回は来週4月14日の金曜日に配信する予定です。
はい、
はい、今日は久しぶりいただきました。お気になった方の iTunes でのレビューの評価コメントをお待ちしています。
はい、
はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
2017年4月10ごめんなさい。
どうぞ。
もう一回言っていいですか。
どうぞ、何で書いても。